こんにちは。和精油のある暮らしを叶えるラジオ、コンミユです。この番組は日本の植物から生まれた和精油を通して日々の暮らしがちょっと軽くなるようなヒントや香りの楽しみ方をお届けしております。今回のテーマはマルシェでいただいたリアルな香りの感想です。普段はオンラインでしか販売をしていない和精油のある暮らしの和精油たちの香りや芳香蒸留水などの香り、これらをですね、昨日はマルシェで実際に嗅いでいただくという機会がありました。遠方からね、結構来てくださった方も多くて、ちょっと私自身びっくりしたんですけれども、皆さんいかにですね、和精油の香り、どんな香りだろうなぁと日々思って暮らしていらっしゃったのかなぁと思いまして、実際にね、嗅いでいただけるっていうのは私にとっても貴重な機会でしたので、いただいたご感想などをね、ご紹介して、まだ香りを嗅いだことがない方にもですね、ぜひイメージをしていただこうかなと思います。ちなみにですね、なんかオンラインでしか香りのものを販売しないなんてどういうことって皆さんに結構言われるんですよね。大丈夫なんですか、やっていけるんですかみたいなことを言われるんですけれども、正直ですね、やってはいけないだろうって思います。実際に香りのものを販売していらっしゃる方々っていうのは、ポップアップでですね、結構全国津々浦々まで巡業されているような感じですよね。百貨店の催事とかにも出店していらっしゃいますね。ただですね、私の場合それをするとですね、家庭が立ち行かなくなるので、ちょっとこの手が離れるまではですね、しばらくオンラインのみで販売を続けて、で、たまにですね、こうやって、ポップアップとかマルシェとかに参加をしてですね、皆さんに香りを実際に嗅いでいただけるようにしたいなと思っております。で、オンライン上でそのなるべくですね、香りの雰囲気ですとか、感じ方とかをですね、なんとなく想像できるようにですね、頑張って書いてはいるんですけれども、いかんせん嗅覚っていうのは人それぞれ全然違うので、私が黒文字の香りを嗅いだ感想を書いたとしても、他の方がですね、同じ黒文字を書いた時のですね、感想とはやっぱりちょっと違うわけですよね。で、特に香り、嗅覚っていうのは本能のものですので、私が好きだ、この香りは最高だと思ったとしても、他の方にとってはですね、全然なんか魅力的じゃない香りだったりもするわけです。ここがですね、見た目で可愛いとか自分の好みだってはっきりわかるアパレルとかですね、あと色味とか質感を写真で見やすい化粧品とかと大きく違ってくるところなんですよね。ですので、定期的にこうやって、私以外の方がですね、実際に初めてその香りを嗅いでみた感想をいただけるっていうのは、本当にですね、私も楽しみにしている現場でして、リアルなその表情だとか、あと声のトーンだとか、もうそういったものをですね、ノンバーバルコミュニケーションもですね、かなりですね、参考にさせていただいています。実際に昨日ですね、私が持っていった商品としては、和精油を中心として、いくつか芳香蒸留水やアロマスプレー、あとお茶類とかですね、を持っていきました。うちのお店ですね、商品点数が多すぎて、化粧品類とかですね、大容量の芳香蒸留水とかシャンプーとかもね、持っていくと、もう本当に一つのトランクには入りきらないっていう、荷物を先に送れる場所だったらいいんですけれども、荷物をですね、前もって送れない場所だとですね、とても持っていけないので、それでもですね、なんかこう、大丈夫これなんか人の死体とか入ってないのっていうような、大きなですね、大きなトランクを持って、でエッサホイサガラガラガラって言って担いで転がして持って行ったんですよ。本当にね、なんか分厚い、昔円高の時に買ったリモワの大きなスーツケースがあるんですけれども、それを満タンにするにしても、中身がほとんど遮光瓶に入った液体っていうね、めちゃくちゃ重いじゃないですか。で、本当にその普通の海外旅行用の大きなスーツケースよりもだいぶ厚みがあるタイプのトランクだったので、エスカレーターとかに乗るとちょっと危ないんですよね。それで駅に行った時にエレベーターを探したんですけれども、最寄りの地下鉄の駅の優しくないこと、本当にベビーカーを押してた時もそれは感じたんですけど、なんか北口 が最寄りなのに北の改札に行こうと思ったら地上からまず改札口まで降りれないと。中央の改札口だったらエレベーターがあるから地上から降りれるよと。で中央口に今度降りたらですね、今度南改札口からじゃないと中に入ってホームに降りられるエレベーターがないよと。で今度南まで歩いて行って南改札口から入ったら南改札口からだいぶ奥まってずっとこうエレベーターまで続く専用廊下みたいなのがあってだいぶ中央まで戻ってきたらやっとエレベーターあるみたいなね、辛いわって思いながらね持って行きました。でも本当になんか昨日行ったところはですね、中央公会堂、まあ、古い建物ではあるんですけれどもエレベーターがあってですね、すごくあの小会議室、小商談室かなに、会場が設定されてたんですけれども、小ってつけるのがもったいないぐらいもう素敵な近代建築のあの天井のアールとかシャンデリアとかね、窓ステンドグラス、あと大きなカーテンとかね、床も本当に素敵で、あのすごく雰囲気が良かったんですよ。でもこんなに素敵な会場で、でさらになんかね、他の出展者さんたちもすごいハーブとかアロマに特化をしていて、であと実際に癒しを体験できるブース、つまりまあまあトリートメントとかマッサージを受けられるブースがあったり、クラフトができるブースがあったりっていう、すごいね盛りだくさんなねマルシェだったんですけれども、この12月ね、忙しい師匠も走るわっていう師走の12月の月曜日なんですよ月曜日の朝10時から夕方4時半までの開催期間だったんですよね。だから月曜日仕事がある人は 100% 昼休みじゃないと来れないみたいな設定だったんですが、それでもですね、たくさんの方が結構ねいらっしゃって、すっごい楽しんで帰っていきはりました。なんかね、そういうこのアロマのマルシェというか特化したようなマルシェに関しては、例えば AEAJ がね、あの今はあんまり開催してないかもしれないんですけど、大阪のまあ大きな会場で開いていた、なんだアロマフェア、アロマフェスタ、どっちかとちゃんと覚えてない。あとはなんかあれですよね、ハーブエキスポとか、なんだっけ、癒しフェアとかね、なんかそういう系って結構大手がちゃんと入って大きな会場でやってるのはよく聞くんですけれども、なかなかですね、そこに出展しようと思うと、そもそもちゃんとした大きな企業じゃないと出展費が高すぎて無理ってなるんですよね。だからまあ皆さんそういうね、世界、癒しの世界とか香りの世界とかハーブの世界がお好きな方々で、まあ、大きなこういういろんな業者さんが集まっている、まあ、フェアとかフェスタ、エキスポなんかに行こうと思って行ったとしても、まあまあまだ出会ってない結構すごいいいお店とか生産者の方とかいっぱいいらっしゃるんじゃないかなとは思いました。まあ私もですね、そんな大きなところにはですね、セレクトショップだし出す意味がないので、まあ、絶対に出ないんですよね、出れないしすごい高いんで1日ブースを出すだけで。でも今回結構そんなね大きなフェスタとかフェアとかじゃなくても、こんなに結構楽しみにして来てくださる方々がいらっしゃるんだなっていうのをすごくね感じたんですよね。でその中でも結構皆さん和精油はずっと気になってたけど、香りが試せるところがないし、その専門店みたいなものもあんまりないから、すごくなんか気になって楽しみにしてましたって言ってくださる方が多くて、めっちゃ嬉しかったです。あの遠い方は東京からたまたま大阪に来てたけれども、あのインスタとか見てたら和精油のなんか借りるところがあるんやって言って、で、あ、ちょうど大阪にいる時にやってるって、行こうって言って来てくださった方とか、なんかわざわざこのためにあの神奈川から来てくださった方とか、なんかすごい関東から来てくださって、ちょっとびっくりしました。で、東京の方とか関東の方とかってこういうお店ないんですかって言ったら、あんまりないけど、なんか鎌倉の方には、グリーンフラスコさんがあったりとかするけどみたいな感じでお話を伺ったんですよね。で、東京の方もあのアロマにはすごい興味はあったけれども、東京って何かあるんですかって聞かれたので、 日野原村にあのヒノキの精油取ってるところありますよって言ったら、そうなんって言っておっしゃっていただいたりとかね。だからまだまだなんかそのすごい横の連携みたいなのが、巨大な組織っていうのがないから、和精油の世界はあんまりその情報発信がうまくつながってはできないんですよね。まあそんな状況なので、今回初めて和精油の香りを嗅ぎましたっていう方がすごく多くて、初めて嗅いだっていう方のねご感想をいっぱいいただいております。なんかこの音声ラジオでもメールマガとか、あと、まあ、ブログとかでもたくさん書いてるんですけれども、黒文字ね、黒文字の精油に関しては結構有名にはなってはきているけれども、やっぱり黒文字って何なんですかっていう段階の方が多いですよね。ヒノキとか杉に比べるとやっぱり知名度はですねまだまだなんですよ。すごい素晴らしい効果とか作用とかねあるんですけれどもね。でその黒文字の香りどうですかって言ってこう嗅いでもらったらですね、なんとも形容しがたいっていう結論に出ました。難しい。本当になんかヒノキの香りとかだったら、あのヒノキ風呂で体験したことのある香りとか、杉の香りだったら山に行った時のあのなんか木々の香りがするみたいなのをね言うと大体共通認識として言えるんですけれども、黒文字って本当になんか形容しがたいで、皆さんなんか嗅いだことがあるような気がするし、でもなんかすごいなんて言っていいかわからないみたいな。でも結論なんか落ち着くみたいなのはねずっとね言ってくださるんですよね。で黒文字の精油と違って分かりやすかったのは芳香蒸留水の方が分かりやすかったですかね。芳香蒸留水の方は皆さんなんかすごい落ち着く香りって言って、なんか最後ちょっとやっぱりお茶みたいな感じがするっていう風にねおっしゃってくださったんですよ、ね、だからなんか黒文字の香りってどんな感じなんですかって言われると、私自身説明するのにすごくやっぱりちょっとこう四苦八苦するんですよね。ローズウッドに似ていると言われていますっていうのはあるんですけれども、じゃあローズウッドと同じ香りなのかって言ったらそれもまた違うので、ぜひまあ黒文字ね、黒文字ブレンドのアロマだったら無印良品さんがねちょっと先シーズンかな販売されてましたけれども、でも黒文字ブレンド言うてもなんかオレンジとかゼラニウムとかなんか入ってたような気がするんですけど、そっちの黒文字じゃない香りの方がやっぱり立っていたので、黒文字単体の香りっていうのをぜひね皆さんにね体験してもらえたらなって思いました。で今回黒文字持ってったの3本あるんですよ。岡山県のアシタカさんの黒文字と、京都の杉の精さんの黒文字と、あと岐阜のゆいかさんの黒文字、この3本ね嗅ぎ比べをしていただいたら、やっぱり皆さんねちょっとずつ違うっていうのに気づくんですよね。で、まあ、どれがいいとか悪いとかじゃなくって、それぞれやっぱり好みがあって、なんか京都の方がなんかちょっと落ち着いてる甘い感じがするからちょっと好きっていう方もいれば、アシタカさんの岡山の黒文字の方がちょっとすっきりめでなんかあの気持ちがいいっておっしゃる方もいらっしゃる。これがまた面白いんですよね。で今回黒文字は3本持っていったんですけれども、ヒノキはですね今回4本サンプルを持っていきました。ゆいかさんのヒノキの木部、ヒノキの使用部、ヒノキの用部、ね、部位別の3つと、あと吉野ヒノキですね。これもですね同じヒノキなのになんでこんなに違うんやろっていうの皆さんねびっくりしてました。で同じヒノキの木部でも、ゆいかさんのヒノキの木部と吉野ヒノキではまた違うっていうのに気づくんですよね。すごい面白いですよね。蒸留方法がちょっと違うっていうのはあるので特徴が結構出てるのかなって思うんですけれども、であと杉ですね、杉の精油は今回6 本サンプルを持っていきました。杉はですね、軽い香りから結構ね嗅いでいただきたいなって思ってたんですよ。だって香りってこう強烈なというか重めの香りを嗅ぐと、なんか繊細な香りの方がですね、あんまりちょっとこう分からなくなっちゃったりとかするじゃないですか。なので軽めの香りからおすすめしようかなと思うんですけれども、結構皆さんですね、やっぱり最初に気になるのがですね、薬杉が気になるって言って、薬杉に手が伸びちゃうんですよね。で、薬杉から行くっておっしゃって、じゃあ南からだんだん北に行きましょうって言うんですよ。で、薬杉の香りを嗅ぐと、なんかすごい森とか、あ、土の感じがするとか、なんかやっぱり大自然な感じがして、木じゃないような感じもするし、甘酸っぱいような感じで、なんとなくなんかちょっとあったかい南国みたいな感じも感じられるみたいなね、ことをおっしゃるんですよね。薬杉はですね、屋久島の地杉じゃなくて、薬杉と呼ばれているのはやっぱり千年経っているものを薬杉と呼ぶんですけれども、その千年と比べて、じゃあ今度は九州熊本県の阿蘇小国杉嗅いでみましょう。ちなみにこの小国杉の精油はただの小国杉じゃなくて、200年の森アンティークプレミアムウッドオイルですっていう、200歳以上になった木を切るときに取られる精油なんですよっていうので嗅いでいただくと、なんかすごいフルーティーで、なんかすごい爽やかっていうのを皆さんおっしゃいました。やっぱりこれは皆さん共通して感じられるんですよね。小国杉のプレミアムアンティークウッドオイルに関しては、すごくやっぱグレープフルーツ臭みたいなのがするんです。なんか薬杉はですね、パイナップルみたいな、ちょっとこう甘み酸味みたいなのを感じるんですけれども、小国杉はもうちょっと爽やかなグレープフルーツみたいな感じで、そこから、京都に上がりまして、京都の北山杉に行きますと、ね、細い丸太のまんま出荷をする京都で育てられている杉なんですけれども、全然違うと。なんかこう結構青みもあって、なんかすごい風景を感じるっておっしゃってました。京都の山々ですね、爽やかで、なんかこう私はよく香りを音の高さとかでも表現するんですけれども、北山杉がソプラノって書いてある意味が分かりましたって言ってくださった、めっちゃ嬉しかったです。なかなかなんかね、香りの感じをですね、音の高さとか低さで表現しても、うんってうんっておっしゃる方もいらっしゃるので、すごくね、分かってくださった方がいらっしゃって、すごく嬉しかったです。で、その後、岐阜県に行きまして、杉の葉と杉の使用部をですね、嗅ぎ比べしていただくと全然違うんですね。やっぱり使用部を嗅ぐと、なんか木の感じもやっぱりちょっと感じるっておっしゃるんですよね。杉は木部だけだと割り箸のね香りがするので、あんまり香りは立たないんですけれども、使用部になるとですね、だいぶすっきりとした木の香りになってきます。で、それが木の杉の葉部、葉っぱだけになってくると、あ、なんか山行った時のなんかふわっとこう漂ってくる木々の香り、ね、葉っぱからやっぱりフィトンチッドとかが蒸散されてるんですかね、森に行くとね、その香りを感じたことがある体型に照らし合わせて、なんか あの時の森の香りみたいな気がするっていうのをすごくね、お声を聞きましたね。こんな同じ住所でも全然違うので本当楽しいんですよね。あとはですね、同じ木樹木の香りでも、今回ですね、限定販売の黒松が入荷してたので、黒松のサンプルも持って行って、黒松と姫小松ですね、これをですね比べていただきました。姫小松はですね、五葉松と呼ばれている、まあ葉っぱが5枚ある5本ある松なんですけれども、ちょっと柔らかい感じがするんですね、ふんわりした感じで、ネロリドールっていう成分を含んでるので、結構ね、好きっていう方とあんまりっていう方にめっちゃ分かれるんですよ。私は体調によって変わるんですけどね。でも、もうネロリドールめっちゃこの香りがいい香りって言って、葉っぱの部分ですね、嗅いで好きっておっしゃった方がいらっしゃいました。で、それに対して黒松だと、今度はなんか 待つ、ちょっとこう厳かな感じ、こうすごくこう立派な松っていう感じのイメージがするっていうふうにおっしゃってました。でこの黒松ですね、実は今あのベラボーというねドラマ、大河ドラマやってるんですけれども、そこで生田斗真さんが演じている斎藤十郎兵衛がですね、あの阿波八須賀家お抱えの能役者となってるんですけれども、この生田斗真さん演じる斎藤十郎兵衛はですね、モデルになった人物が阿波十郎兵衛というのがですね実際に本当にいてて、でその阿波十郎兵衛屋敷の黒松から上流してるんですよ。そう、そんななんかね歴史まで感じられるようなちょっと華やかな感じがする黒松の香り、結構皆さんも驚いていました。あとやはり皆さんが驚かれるのはですね、匂い拳の香りですかね。匂い拳は木蓮科の植物で、子葉部、まあ、枝葉から取られるんですけれども、香りがですね本当にこうレモン調で力強い香りなんですよね。で今回匂い拳と匂い拳生姜ブレンドの精油もですね一緒に持って行ってましたので、匂い拳生姜ブレンドを実際に嗅いでいただいて、で匂い拳単体のですね香りを嗅いでいただいて、で2つ並べてですね嗅いでいただくと、あ違いますねっていう形でですね面白がっていただきました。匂い拳生姜ブレンドの方がですね、やっぱり生姜が入っていたり柚子が入っていたりということで、あのもうちょっとこう複雑でちょっと土の感じがするですね深みのある香りになってましたね。で鉄板の柑橘類に関してはですね、もう皆さん本当にそれぞれ手を伸ばしやすいですよね。あ知ってる、イオカン、甘夏、柚子みたいな感じで、もうダントツ人気はイオカンでした。イオカンの香りが、あこれめっちゃ好きって言ってくださる方が結構いらっしゃって、本当にイオカン剥いた時の感じっていう風におっしゃってました。あのお子さんもねいらっしゃったんですけど、イオカン好きっていういい香りって言ってましたね。でやっぱり分かれるのがイオカン好き派と甘夏好き派なんですよね。甘夏好き派はもうやっぱり私は甘夏の方が好きですっておっしゃるんですよ。さっぱりしてて、でもグレープフルーツよりはなんかちょっと甘い感じがして、これが爽やかで好きって。で柚子に関してはあの柔らかい柚子の香りなので、あーってなんかこうプシュッと出てくる柚子とか、苦味のあるあの食べた時の柚子の感じと、香りだけ取り出した時の水蒸気蒸留法の柚子の香りを嗅いだ時だとやっぱりちょっと違うみたいで、なんかあすごいホッとするっていうのをおっしゃってました。柚子はですね、あのお買い上げ点数が結構多かったです。で今回の徳島のすだちと油香に関しても持って行ってたので、すだちの香りはですね皆さん、あ、わかる、美味しい香り、美味しい香りっておっしゃってました。やっぱりなんか魚が思い浮かぶし、あのプシュッとやった時のあの絞った時のあのすだちの香りがするっておっしゃってましたね。で油香に関してはやっぱり油香って初めて聞くっていう方が全員でした。ですよね、私も大阪でスーパーとかで見かけたことないですもん、まあ、徳島の一部ですね、上勝町で育てられているあの柑橘なんですけれども、柚子の香りって書くのに柚子とも全然違うし、すだちとも違うし、でもなんかすごくね癒されるんですよ。もうなんか言葉を失って皆さんはーっておっしゃる、はーこの香り、あめっちゃいいって言ってずっとこうクンクンされてるような感じ、何回もこう嗅ぎたくなるような感じが油香の香りですね。やっぱ皆さんすごく油香の香りって好きなんだなっていうのを改めてねあの実感しました。あと珍しいところだと山椒の精油のサンプルも持って行ってたので、皆さん柑橘類だったら山椒もありますよって言っておすすめしたら、え山椒って柑橘類だったんですかって言って結構ね驚かれるんですけれども、山椒のあのちっちゃいつぶつぶの皮の中にはあのオレンジとかみかんの皮に入っているつぶつぶがですね一緒に入っているので、山椒からも精油取れるんですよって言ったら、へーって言って、で実際に嗅いでみると、あ 山椒は山椒だけれども、なんかすごい心地いいっていう、あの山椒の香りも粉山椒にして食べる時よりは精油の方が結構リモネンの量があるので、より柑橘感も入ってるっていう感じなんですよ。なので結構皆さんね、あのすっきりして山椒もめっちゃいいっておっしゃってました。はい、なんかこう樹木系と柑橘系やってきたんですけど、今回はハーブ系の精油も持って行ってたので、結構ねちっちゃい瓶なのに皆さん驚かれたのが大和陶器とよもぎですね。大和陶器に関してはやっぱり小さい小瓶に入っているのにお値段が結構ね高いので、すごく貴重な精油で、なかなか皆さんあの見ること触ること嗅ぐことないかと思うんですけれども、今回皆さん気になってやっぱりこう香りをですねクンクンってしてみると、もう蓋を開けた瞬間からあのセリカのすごい香りがですね、ちょっとふわっと周囲に漂うみたいな感じなんですよ。で結構グループで来られてる方々がなんかお一人がですね蓋を開けると、あ来た来た来たみたいなここにも香りが来た来たみたいな感じでねおっしゃってました。あの結構力強いセリカのなんか漢方みたいだねっておっしゃってました。なんか効きそうみたいなね、まあ、体感していただいて分かると思うんですけれども、本当に使用量もちょっとで大丈夫っていうぐらい力強い香りなんですよね。ただまあやっぱり精油はすごく貴重だし、まあ、高価なものになってくるので、私としてはですね精油は、まあ、使う方はですね本当になんか何本も使うっていう感じなんですけれども、そうでない一般家庭だとお茶や入浴剤で生活に取り入れていただいたらいいかなって思います。で精油を嗅いでいただいた時に、まあ、この香りを結構こうハーブティーの感じまでこう薄めたようなね、よりこう飲みやすい感じにしたのが大和陶器の乾燥ハチャですよっていう感じでね、あのお伝えしてました。で大和陶器もすごい衝撃的なんですけれども、隣にあるよもぎの香りですね、よもぎの精油もなかなか珍しくって、まあ巷ではそんなにねやっぱ売ってないですよね。でよもぎの精油を見てやっぱり青いんだっていうのにまずびっくりされる方もいらっしゃいましたし、その香りを嗅ぐとなんかふわっとですね、ちょっとこうすっきりとした香りがしてきて、その後によもぎのあの草餅みたいなね、ああいう優しい香りがですね広がってくるっていうので、皆さんがって言って、よもぎの香りって言って喜んでいらっしゃいました。すごく気に入ってくださった方はですね、やっぱりその場でお買い上げになりましたね。こんな感じでですね、あの結構実際に嗅いでいただくと、もう感覚としてやっぱり得られる情報ってものすごく大きいんですよね。なかなかねこれがオンラインでね販売していて文字で書いてあったり写真を見たりとかしてもですね、体験したことがないことはなかなか想像するっていうのは難しいですよね。私もですね、まあ、ちょっとこう子育てが一段落して落ち着いてきたらですね、できたらなんかね常連の方もちょっと立ち寄っただけの方もなんか皆さんがほっこりとですねくつろいでゆっくりね香りで癒されてから帰ろうって思えるようなお店ができたらいいなってちょっと今はね考えています。ぜひね皆さんも実際に商品お買い上げいただいた方で結構皆さんねたくさんレビューを寄せていただいてすごく助かってるんですよね。もうぜひこう実際に嗅いでみて自分はどう思ったのか、どんなシーンで使いたいか、なんか季節だったらどの季節か、なんか色味で表すとこんな感じかなとか、なんかいろんなこう表現方法でですねご自身がお好きな香りとか体験してみた香り、あと新しく買った香りとかですねメモしていただいて、でちょっとこう記録をですねずっと貯めていっていただければ楽しいんじゃないかなと思います。和精油のある暮らしのですね商品のページも、まあ、それぞれですねお客様からのレビューがですね書かれているんですけれども、いろんな方のいろんな意見を見てみて、あ、なるほどそういうふうに感じるんだなとか、 私はじゃあこんな風に感じたいからこの香りを買ってみようかなみたいな判断材料にしていただけると嬉しいですね。またぜひですね、ポップアップとかマルシェね、参加したいと思っていますので、来年ちょっと楽しみにしてください。はい、それではまた日本のアロマ、和精油のある暮らしを叶えるラジオでお会いしましょう。